今の自分がもっと好きになる心と体の栄養レッスン。今日は2026年後半、何を頑張るかより大切なことというテーマでお話します。皆さんこんにちは、ホリスティックレスコーチのゆきこです。7月に入りましたね。2026年ももうあっという間に半分が過ぎました。なんか今週は SNS とかをね開くと、今年も残り半分ですみたいな、こう今年立てた目標とかね、新年の抱負は達成できましたかとかね、上半期の振り返り方法みたいな、そういう発信がやたらとたくさんあるなと私は感じてるんですが、でもなんだろうな、私もそういう発信を普段してるから、私のフィードがそういう風なのが、やたらと多くなってるだけかもしれないんですが、でももし皆さんも、そういう投稿を目にして、もう今年半分過ぎちゃったの、何にもできてない、成長してないとか、こうやって1年もまたあっという間に終わっちゃうのかなというふうにちょっと焦りみたいなものを感じていたら、今日のお話をねぜひ聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、ホリスティックヘルスの視点からこの半年っていうのを振り返って、この後半をなんとなく過ぎちゃったじゃなくて、一瞬一瞬をこう味わいながら、自分の足でしっかりこう立って一歩ずつ歩いていく、そういう実感が持てるようなヒントになればいいなと思ってお話をしていきたいと思います。私は普段クライアント様とのセッションでも、ヘルスゴールっていうね、その自分の健康上の目標っていうのを立てたり、どんな自分でありたいかっていうところをまず明確にしていくんですが、その目標とか理想の状態っていうのを決めるっていうことももちろん大事なんですが、それ以上に大切なのが振り返りをすることなんですよね。なぜかというと、その振り返りをしないままその目標だけを立てると、目標のレベルが高すぎたりっていう、自分に合っていなかったりっていうところにすら気づけなくって、そもそもその習慣を変えるとか、新しい習慣を作るって簡単なことではないので、やっぱりそういう自分に合ってない目標っていうところに気がつけないと、できなかったとか、気づいたら元に戻ってっちゃったっていう状況に陥りがちなんですよね。そうで、そうやって結局は同じようなパターンをね、何年も繰り返してしまうっていうことが多い。これはね、過去の私も何度も経験してきたことです。なので、その振り返りということをすることで、何がうまくいったんだろうとかね、逆にうまくいかなかったら何が原因だったんだろうとか、自分の中にその余力とかエネルギーっていうのはちゃんとあったかなっていうのをちゃんと知ることができると、次に進む方向というのがね、自然と見えてきます。私の元に来てくださる方って結構真面目で努力家で、でかつね、こうやろうと思ったらできてしまう方がねすごく多いんですよ。だけど気づいたらキャパオーバーになっていたりとか、マルチタスクをする、すごくね容量がいいから、でも結局どれも中途半端になっちゃったりで、目の前のことに、これもやってみたい、あれもやってみたいというふうに好奇心もあったりして、でも結局こういろいろつまんではいるけど、そうやって飽きちゃって途中でやめちゃうとかね、どこに向かってたんだっけっていうふうに見失ってしまうっていう方がとっても多いです。だから私はその目標とかね、タスク、頑張りたいことっていうのを増やすよりも前に、その振り返りっていうのをとっても大切にしています。この振り返りって毎月できたらもちろんね理想的です。もっと言えば毎日できたらねいいです。でも私たちはね、本当に育児したり仕事を家事したり、本当に忙しい毎日ですよね。だから難しい。でも半年に1回ね、できたらぜひこのカレンダーに振り返り時間っていうのを予定して入れてほしいなと思います。これね、時間があったらやろうってなると、あっという間に気づいたらもう7月も終わってるってことになりかねないので、ぜひね、もう1時間ブロックして自分との約束として確保してみてください。で、ただその振り返りをするって言っても、どうやって振り返っていいのかわからない。よくね、振り返り方みたいなのも、問題点、自分の問題点とか改善点を 考えましょうっていうところをよく言われますけど、そもそも自分の何が問題かっていうのをよく分かっていなかったりとか、とにかく目の前のそのもう次から次へと押し寄せるタスクでいっぱいいっぱいになってて、なんかそういう、何が問題かっていうところにが見えていなかったり、または大きな不満っていうのはないんだけどなんかモヤモヤするとか、ね、現状に満足してないっていう方にとって、やっぱりこういう、なんか振り返り方がわからないっていうね、お声もよくいただくので、今日はですね、これから私がコーチングでも行っている人生の輪っていうね、ワークを用いながら一緒に皆さんと振り返りをしてみたいと思います。よかったらぜひ紙とノート、紙とペンをね用意していただいて、ぜひ一緒にこう音声も止めながら振り返りをしてみてほしいなと思います。これは人生を12のエリアに分けていって、一つ一つこの半年はどうだったのかなっていうふうに振り返っていけるので、もしね運転中とかそういった方でなければ、ノートと机に向かって座ってゆっくりした環境でね、お茶とか用意して進めていただけたらと思います。それではいきます。まずは一つ目のエリア、人間関係です。この半年、皆さんは大切な人とか一緒にいて安心できる人とたくさん時間を過ごせましたか？逆に無理をして付き合っていた人はいませんか？パートナーとは愛情とか思いやりをあげたり受け取ったりできる関係でいられましたか？それとも消耗してしまうことが多かったでしょうか？後半はもっとこうなれたらいいなって思うことがあったとしたら、誰とどんな関係性を築いていきたいですか？続いて栄養バランスです。この半年間、食事は自分の体そして心を満たす時間になっていましたか？忙しさとかストレスで甘いものが止まらなかったり、あとはこうパンだけとか麺類だけ、丼だけとかね、そういうこうちょっと偏った食事が続いていませんでしたか？タンパク質だとか野菜は十分に取れていましたか？半年後、今の自分がもっと元気でいるために、今日から一つだけ変えるとしたら、どんなことを選びますか？続いて運動です。この半年、疲れやすかったり、やりたいことあるのに体が追いつかない、そんなことはありませんでしたか？日常的に体を動かす習慣は持てていましたか？今年の終わりまでに、これなら続けられそうかなって思える運動を一つ取り入れるとしたら、何ができそうでしょうか？健康美容です。疲れやすさ、肌や髪、爪の状態、目覚めた時の状態、生理の周期とか PMS、 肩こり、腰痛とか頭痛、そんな風に体は何かサインを送ってくれていませんでしたか？そしてその声をちゃんと受け止められていたでしょうか？後半の半年は、体の声をもっと信頼するとしたら、どんな選択をしてあげたいですか？続いて想像力です。クリエイティビティの方ですね。ワクワクすること、夢中になれたこと、何かを作る喜びはありましたか？自分の感覚を信じてやってみた、そんな経験はありましたか？これからの半年で挑戦してみたいことはありますか？続いて経済キャリアです。この半年はただただ忙しい毎日だったでしょうか？それともやりがいとか充実感を感じながら働けていましたか？経済的な面ではどうでしょう？お金に対する不安ってありませんでしたか？パートナーに頼らず、自分でもこう経済的に自立したいとか、副業に挑戦したり、収入の柱を増やしたい、そんな気持ちはありますか？半年後、あなたはどんな気持ちで仕事をしていたいですか？そしてお金との関係はどんな状態でありたいですか？続いて学びです。新しく知ったこと、心が動いた本、誰かとの出会い、 この半年はどんな学びがありましたか？これからもっと学んでみたい、取り入れたい、誰かに出会いたい、そんなことはあるでしょうか？家庭住居環境です。あなたにとって家は心から安心して過ごせる場所になっていましたか？なんかこう気になりながらも開けていない段ボールとか引き出し、見て見ぬふりをしている場所はありませんか？お家の中でここを整えたいなって思う場所はありますか？そして後半の半年はどんな空間で毎日を過ごしていたいでしょうか？そのためにまず一箇所だけ整えるとしたらどこから始めますか？続いて愛情です。パートナー、子供、お友達、親、大切な存在、そして自分自身にありがとう、大好き、そんな気持ちを言葉や行動で伝えられていましたか？そして誰かからの愛情や優しさを素直に受け取ることはできていたでしょうか？後半の半年は誰にどんな愛情を届けていきたいですか？続いて社会とのつながりです。この半年誰かの役に立てたなって感じた習慣はありましたか？逆に誰かに支えてもらったり助けてもらったなって感じる瞬間はありましたか？一人で頑張らなきゃって抱え込んで孤独を感じることはなかったでしょうか？そして後半の半年はどんな人たちとつながっていたいですか？続いて自信です。半年前の自分と比べてできるようになったことってありますか？半年前よりも自分の気持ちとか体の声を信じて選べるようになってきた実感はありますか？後半の半年は自分をもっと信頼するためにどんな一歩を踏み出してみたいですか？最後のエリアです。余暇ゆとりですね。何もしない時間、ぼーっと自然の中に身を置く時間、心から笑った時間、タスクに追われるんじゃなくて自分でこう時間を選んで組み立てられているような感覚はありましたか？後半の半年はどんな時間の使い方をしたいですか？そのために手放せること、減らせることってあるでしょうか？以上になります。お疲れ様でした。だいぶ長かったと思いますが、いかがでしたでしょうか？これね、やってみて気づかれた方もいらっしゃるかもしれないですが、この人生、その健康を、幸せとか健康を取り巻く、エリアですね、今言った12個のエリアがあるんですが、これね本当に全部が少しずつつながっているんですよね。例えば余暇ゆとりっていうね、その自分の時間っていうのがなかったから、だからそのパートナーシップのところで衝突が多かったなとか、食事が、忙しくって出来合いのものとか、なんかそうめんだけとかね、そうやって栄養がしっかり取れていなかったから、その運動というところで動くもう体力も気力も湧かなかったなとかね、そうやって一つのエリアでどこか不満を感じていたところが、やっぱり別のエリアでも原因があるっていうことにね、気づけたりもします。なのでホリスティックヘルスのアプローチでは、何か一つだけ、食事だけとかね、運動だけっていうところで改善しようっていうふうにはしないんですね。全体をこう眺めて、今の自分はどこが満たされているか、どこを整える必要があるのか、そういったところから始めていきます。あなたは2026年の終わりにどんな自分になっていたいですか？どんな一日の始まりをして、どんな気持ちで眠りについているでしょうか？その景色をですね、ありありと思い描いてみてください。そこから逆算していくと、今月やること、今週やること、そして今日一日やること、そういう 風にね、自然と自分がやりたいことをやるべきことっていうのが自然と見えてくるはずです。今日は2026年後半、何を頑張るかより大切なことというテーマでお話をさせていただきましたが、その新しい目標とかね、そのトゥードゥーリストというのをどんどん増やすんじゃなくて、まずは、振り返りをして今の自分を知ること、それが未来を変える一番の近道になるよということをね、お伝えしたくて、今日はこんなテーマでお話をさせていただきました。ぜひ皆さんが振り返ってみた感想とか、つまずいてみたところ、ちょっとここが想像しづらかったというところを含めて、インスタグラムの DM でも、スタンド FM のこのレターでもね、公式 LINE でも何でもいいので、お気軽にシェアしてくださったら嬉しいです。それでは今日も最後まで聞いてくださりありがとうございます。また次回の放送でお会いしましょう。